Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。いやーね、忙しいの。いきなりなんですけれどもね、すごい最近なんかバタバタして、大した忙しさではないはずなんですけれども、なんだかこうバタバタと細かい用事に手を取られてしまって、気持ちも落ち着かないみたいな状況だったんですよ。でそれでポカをしてしまいまして、ミーティングの日にちを間違えるっていうね、あれおかしいなって、出かけてミーティングの場所について、あれ誰もいない、なんでって、時間過ぎても誰も来ないのおかしいぞと思って、スケジュール帳を確認したらね、1週間間違えているっていうね、恐ろしいことが起きていました。まだねマシだったのは、そのミーティングが1週間先だったので、なんて言うんですか、無断欠席みたいなことにはならずに済んだんですけれども、自分のその時間、大幅なそこまで出かけていって、みんなを待って誰も来ないって、おろおろする時間っていうね、そしてまた間違えてたって落ち込みながら帰ってくる時間っていうのをね、その大幅な時間の無駄だったなっていう、その自分のバタバタしている中で、ああってやっぱり気持ちや体もそうですけどね、バタバタしてるとこういう間違いを犯すなっていうのをすごい反省しております。でもやっぱりなんていうのかな、こう細かいね、大した用事じゃない用事みたいなのがいっぱいあると、そういうことが起こるんだなっていうのをすごい実感したので、ちょっとね今日は後でまたその、細かい用事で大事なことを逃さないためにどうしてるかっていうことをお話しできればなと思います。はい、では今日も30分皆さんどうぞよろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 I stand at your gate and a song that... 今日から実践できるママが笑顔になるヒントね、さっき言ったんですけど、こう気持ちがバタバタしてると大事なことを取り逃がすっていうね、そういうことって往々にして起こるんですけれども、それをできるだけ防ぎたいっていうのはやっぱり皆さん、私だけじゃなくてね、思うことだと思うんですけれども、そういう時に私が立ち返ろうと、意識してることっていうのはね、ご紹介したいなと思います。 なんていうかというと、あなたの大きな石は何ですかっていう話なんですけれども、これね、私大学生の時に読んで、それからずっと私のバイブルになってる本があります。スティーブン・ R ・コビーっていう人の書いた7つの習慣という本があるんですけれども、まあ自己啓発本として、あの世界中でロングセラーになっている本なんですけれども、その中に書いてあるんですよ、大きな石から先に入れろっていうね、実験したら分かるんですけど、入れ物の中に砂とかビーズとか用意すると、砂をねたくさん先に入れちゃうと後で大きな石入らないんです。だけど大きな石を先に入れると隙間に砂は入るんですよね。でそういう、ま、ものの例えなんですけど、要はその細々とした対して、大切でもない用事にバタバタと気を取られたり、それを こなしていってると、本当に大事に思ってることをやる時間がなくなりますよと。だから先に大事なことをやる時間をちゃんと確保して、大事なことから済ませなさいっていうお話なんですけれども、まあ簡単に言うとそういうことです。大事なことをちゃんとやろうよっていうことを意識しようっていうことなんですけれども、ここで、私がいつも思うのは、大事なことって大抵ね緊急じゃないんです面白いんですよ。例えば、まあ、仕事で言うとですけれども、なんか大きなプロジェクトがあって、そのための企画を考えないといけないっていう大事なことがあるとして、日々の業務じゃなかったりするんですよね、それって。だから誰々さんが呼んでるよっていう、部長がちょっと来てだってとか、目の前の電話が鳴るとかね、本当に大してもう別に他の人がやってもいいような用事なんだけど、電話なんて目の前で鳴るから取っちゃうじゃないですか。でそういう緊急なことって大体そんなに大したことなかったりするんですけれども、目の前で今電話が鳴ってるっていうことに気を取られて、そういう目の前に起こってくる次々と先に処理しないといけないような気がすることに人って注目してしまうので、電話ばっかり取ってると企画考えられないんですよ。で本当どっちが大事かって、まあ電話も別に大事じゃないよっていうわけじゃないかもしれないけれど、そうやって緊急に入ってくる、次から次へと入ってくる緊急の雑用を済ませてると、なんていうのかな、大事な本当にやらないといけないことっていうのがどんどん抜けていくっていうね、残念なことが起こるので、できるだけ仕事だけじゃないんですけれども、人生においてっていうこともそうかもしれないし、日々の生活の中でもそうかもしれないんですけれども、まず自分がこれが大事だって思ってることをしっかりやっていくっていうね、習慣をつけたらいいなと思います。そのための時間をまずがっつりと確保する、で空いた時間で細々とした用事をするっていうふうにやってみてください。はい、今週の一曲です。ザードでマイフレンドです。 ただいまの曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。ママと子供の笑顔と可能性を引き出し未来へつなげるスペシャリスト、川崎千佳さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ね、川崎千佳さんね、滋賀県でご活躍されてらっしゃって、私もよく知っている人なんですけれども、今未来へつなげるスペシャリストっていうのはどういうことですか、どういうことですかっていうのもあれですけど、うん、聞いてらっしゃる方に分かるようにご説明お願いできますか。
そうですね、結構関わる人みんなが、はい、私自体がなんかちょっと自分で自分のこと褒めちゃうんだけど、はい、自然体だから、うん、みんなも関わってくれる人皆さんが、はい、自分もなんか飾らずに自然なままでいられるってよく言ってくださるんですね。そうするとやっぱその人の良さっていうものがすごく見えてきて、
なるほど、
はい、そしたらその人のそのいいところとか、うんうん、まあ、笑顔を引き出すいいところが見つかると笑顔が引き出せて、うんうん、その笑顔がまあ子供とお母さんにつながって、うんうんうん、生活が日々明るくなっていくっていうような効果が自分ではなんていうんですかね、みんなに与えてあげられるんじゃないかなって思っています。あ、なるほど、なるほど。
そういうのを引き出すのが得意ですよ、うん、ということですね。なるほど。じゃあ具体的にその、まあ、お母さんと子供さん親子のために活動してるってことですか。
そうですね、お母さんとか、まあ、うん、もしくはお母さんとか子お子さんと関わる先生たちに、うんうん、講座とかセミナーをしたりだとか、はい、あと幼児教室なども定期的にやってます。
やってらっしゃるんですね、はい、幼児教室どんなことをしてるんですか。
そうですね、今ちょっと生徒さんが一人なんですけれども、はいはいはい、お母さんとお子さんの、まあ、お子さんの要望に合わせて結構作品とか作るのがすごく好きなので、うんうん、
はいはい、
毎週たくさんの制作をしています。
制作遊び的な。
そうですね、制作と、うんうんうん、あとなんか1日1個持って帰れるものを作って。
あ、いいですね。
そうなんです。そしたらそれを友達とか、うんうん、あとお父さんとかにずっと見せるみたいなんです、
うん、あ、そうなんですね、うん、なんか今日お教室でこういうことやってきたよみたいな感じですか。
そうですね、はいはいはい、ずっと見せたりとか、寝るまで言ってるって、ずっと、あとずっと大事に持ってるってお母さんが、
う
ん、
じゃあそういう制作遊びを親子でできる教室。
そうですね、親子でもできますし、うん、あと一人でもできるようなっていう形で進めています、はい、うん、プログラムとか作るものとかを考えてますね。
なるほど、なるほど。じゃあ具体的にその教室に行ったらどういうことできるんですか。その制作遊びっていうのは折り紙とかみたいな。
あ、そうですね、昨日で言うと、
あ、昨日もやらやってらっしゃるんですね。
昨日やる、昨日で言うと結構ライオンの顔にね、いろんなテープ、はい、マスキングテープだとか、はいはい、クレヨンだとか、はいはい、まあ、あとシールだとかを使って、はいはい、縦紙を作ろうとか、う
ん、あ、ライオンの縦紙を、
そうそうそうそう、作ろうっていうか、ハローって言ったりとか、うんうん、その前だと実際絵の具を混ぜて、うんうん、カップに赤と青を混ぜて、はい、色混ざっていった変化をね楽しむ、はい、楽しんで、はいはい、それで、まあ、カメレオンに色をつけるとか、そういう風なそのあっっていう子供たちがなんか変化したこととか、そうアートで感覚をちょっとその刺激したいなって思って。
面白いですね。
毎週考えてます。
毎週やってらっしゃる。
そうです、月3回ですけど。
あ、なるほど、なるほど、うん、じゃああれですか、対照的には今のお話聞くとちょっと小さめのお子さん。
あ、そうですね、2歳児の子を中心に。
なるほど、なるほど、はい、じゃあお母さんと一緒にやる感じですか。
そうですね。
なるほどね、面白そう、すごい、なんか感性が
そうです
ね、育ちそうですよね、
はい、へーと、あとちょっとチークのプログラムとかも、うんうんうん、あの入れたりして、
チークもあるあのそう、ね、そ同じお教室でですか。
そうですね、
なるほど、
だから感性を楽しむというか自由遊びな方と、うんうんうん、チークプログラムをしっかりとやる方とっていうような、うん、まあ、三角丸とかの認識とか動物の名前とか、
はいはいはいはい、そういうのを同じプログラムの中で両方やるよっていうことですか。
そうですね、はい、
面白そう。だからそれは滋賀県で、
滋賀県 の
どちらで、
今は自宅でやってます。
なるほど、あ、そっかそっか、はい、まだその規模はそんなに大きくないの で、ね、っていうことですか、はい、
あとお母さんのご希望で、うん、なんかまあ落ち着いてやれるところがいいっていうような感じだったので、
はいはいはい、はい、なるほどね、
広いところを取るというよりは、うんうんうんうん、自宅でそのちっちゃなところで一人だったらやりたいなっていう話だったので、うん、まあ、希望をちょっと聞いてるという形になります。
わ、
はいはい
は
い、
かりました。じゃあそういう活動を通してお母さんの、まあ、ご相談に乗るじゃないけど、はい、その、まあ、育児に関してのお話を聞いたりとか、はい、
うん、しますね、うん、あの、まあ、幼児教室の方もそうですし、セミナーとかでもお母さんたちがその話の合間とか、セミナーの時にうちの子こうだったよっていうお話に対して、私の学んだキッズコーチングのスキルでお返ししているという形になりますね、
は
い
は
い
は
い、
なるほどね。じゃあそういうご相談にも乗ってくださるんですか、うん、相談に乗ってくださいみたいなのはあるんですか。
そうですね、うん、のあのあります、うんうんうん、ちょっと聞いてくれるとかいうのは、あの日々たくさんありますね。
あ、じゃあ気軽にもうなんか予約してうんぬんっていうのが、
そうです、気軽に聞いてくださる方もいますし、うん、まああのまあ、全然知らない方とかであればね、うんうんうん、あの関わりのない方であればあの個人のセッションというかカウンセリングとして申し込んでくださる方もいらっしゃいます、う
ん
う
ん
う
ん、いらっしゃるんですね、はい、なるほど。最近のお母さんあれです、どんな悩みって言ったらおかしいですけど、うん、ありますか、なんかこういう傾向があるなとか。
そうですね、最近かどうかあれなんですけども、うん、やっぱりあのちょっとここ最近多かったのが、まあ、不登校っていうか学校に行きたがらない、う
ん、なるほど、ありますね、
うん、っていう子に対してどういうふうに接すればいいかなっていうのが、うんうん、なんかねこの4月5月あ4月じゃない、今4月ではありません2学期になんかすごく多くて、
うん、あ、そうなんだ、
あのちょっとちょっと 3,4 件ぐらいあったので、結構 それに対してはあの相談をねたくさんして返したという形には、
うん、うちの子もありますよ、まあ、不登校だったっていうほど大げさなことではないかもしれないんですけど、うん、やっぱりうちの子の場合ね、大きな休み明け、
あ
2学期終わりとか、あ2学期終わりじゃない、うんうんうん、夏休み明けとか冬休み明けとかに学校だるいみたいな、はい、それでなんかちょっと行きたくないみたいなことを言うことはありますよね、
うちの子もあります、
うん、だから そういう気軽なところからでもいいんですか。
そうですね、結構でもその私にとってはね、そんなになんかそんな休ませてあげればいいって私は思っちゃった
でもお母さんは行かせたいですよね。
そうそうそう、だからそこの、ね、お母さんの悩みと私が、うん、休めばいいじゃない1日ぐらいっていうところと、うん、子どもの気持ちっていうところの3つを、うん、まだまあ、総合を取るかっていうのを、うん、まあ、話しながら、
まあ、それはあの、うん、休めばいいんだから休めばいいのよじゃないっていうことですよ ね、 だからお母さんのもちろん気持ちも
あるし、でも子供の気持ちもあるしっていうところ、
う
ん
う
ん、
そうですよね。うちの子どうしたかな、多分ね一番最初にそれ言われた時はちょっと焦りつつ、あ、いいんじゃない今日始業式だけだしみたいなことを言ったら次の日から普通に行きましたよね、一日休んだら。
あ、うん、うちはあの未だにですけど、はい、自主休暇休業日って言うんですか、急
お子さんが、
はい、採用してます。
あ、なるほど、今日は行きませんみたいな感じですか。
そうそうです、今日行きたくないって、じゃあ今日行かないんですねって、じゃあ明日はどうするんですかって、だいたい明日行くし、うん、あの約束としては休んでる日は、うん、あの学校の時間は学校のお勉強一応するとか、
うんうんうん、あ、なるほどね、
まあ、下の子は勉強もないんですけれども、だいたい次の日は行くので、
そこをやっぱり無理強いしちゃう、
そうね、
熱がっていうか、
ね、なんか私自体が結構昔行きたくない時に、うん、あの行かされてたったらですけども、
まあまあね、
その時の気持ちがめちゃくちゃ嫌だったし、うん、あのなんで分かってくれないんだろうって思うところがあったので、
あ、 なるほど、
なので子供が休みたいって言ったら、うんうん、休ませようっていうのは、うん、あの長女を、ね、妊娠中から
思ってたんですか。
そうそうそう、
あ、もうそれ心に決めてたってことですね。
思ってました、そう、だからブレはないというか、
じゃああれですか、だから、川崎さんはそういう主義というかね、
そうです、
あの
私はそういう主義
です、ずっとそう思ってきたけれどそれをお母さんに言った時とかって、うん、なんか反応それでいいんですかみたいな反応ないです？
あります、あと分かってるんだけどみたいなのはありますけども、うん、でもやっぱり一番は子供の味方だし、うん、ちょっと私のその辛かった時の気持ちとかをお話しすると、うんうん、
なるほどなるほど、
あのあでもうちの子がそういうふうに、ねうん、苦しむと嫌だなって言って、うん、お母さんたちは結構受け入れたりすると、うん、思い切って受け入れたら、うん、ちゃんと自分で考えて行くようになったし、むしろなんかまた今週も休んだよみたいな
そういうこともあると、
そうでも次の日行ったよみたいな、
なるほどね、だからずっとだからもう何が何でもテコでも行きませんみたいな状態にはなりにくい、
うんうん、って言って、うん、あの言われる方が、まあ、今現在相談しているくらいそる方は結構多かったりもしますしね、やっ
ぱ受け入れてあげるのって大事です、その行きたくないっていう、まあま、マイナスな気持ちって言ったら変だけど、うん、その学校が嫌だと思う時に無理やり行かせるんじゃなくて、うん、やっぱり一旦受け入れてあげるって感じですか？
そうですね、受け入れてあげると、うん、結構子供って頑張れたりだとか自分からこうしたいっていうのは多分言いやすくなるかなと思うので、
そうですね、
はい、
まあね、もちろんね理屈としてはわかるんですよ、であの自分もそうありたいなって思うんですけど、うん、やっぱりね、うん、だんだんどんどん学年が上がるにつれて難しくなりません？ね、うん、なんかいやでもここで休んだらついていけなくなるんじゃないかとか、もうすぐ試験だしなとか思っちゃったりとか、親はするかもっていうのはあるんですよ ね、
また試験がある年齢ではないので、うんうんうんうん、長女が3年生なので、
なるほどなるほど、
そうだからその気持ちはちょっとその時になってみないと分かんない、こんなこと言っといて将来から行きなさいとか言ってるかもしれない
え変わったんですかみたいな
そうそうそう、
ね、でも小さいうちにそれをだから認めといてあげると、その根本的に学校嫌いになったりとかしなさそうな気はするな、確かにねっていうのはありますよ ね、
まあ、長男が4歳なんですけど、うんうんうん、余ったれてるんでね、すごく休みたがります
ママと一緒にいたいみたいな、
そうです、そうです、そうです、
なるほどね、うん、でそういう時も受け入れてあげる、
受け入れます、でもなんか出発10分前ぐらいに突然行くって、
あ
もうこっちが休みのつもりだから、うんうん、え本当に行くの、お母さんあなたとデートするつもりだったんだけどえ本当に行くのって私が止めるっていうパターンが長男の場合は多いですね、
あなるほど、
一回受け入れたら自分から行くって最初言うけど、うんうんうん、10分前に行く準備しだすので、うんうんうん、まあ、目に見えてるような状況に
それはそれでお母さんあらなんかつもりと違うんだけどみたいな予定が変わるんだけどみたいな
本当にそんな感じです、振り回されてます、
うん、でもやっぱりあれですか、だからそういうことですよね、行きたくない子を無理やりこう手を引っ張って行きなさいってやるよりも、やっぱり分かった休んでいいよって言った方が本人が行く気になるのも早いってことですか？
そうですね、うん、そんな私の中ではそんな気はしていますね、うんうんうんうん、それも日々のまあ信頼っていうか、
なるほどね、
なのかなとは思ってますけど、
じゃあそういうお話をお母さんになさったり、うん、セミナーやカウンセリングでそういうお話をなさったりとかもしてるってことなんですね、
はいはい、そうですね、
なるほどなるほど、じゃあ主に、まあ、主にというかそのあれですか、幼児教室、お教室とカウンセリングみたいなのが多いですか、うん、活動としては。
そうですね、カウンセリング、あと講座ですかね、
はははうん、あ講座もしてる、それ育児セミナーみたいな、はい、
あそうですね、あの資格認定講座をしていて、うん、お母さんたち自体も、うん、まあ、学びながら、うん、その同じように困っているお母さんたちにアドバイスができるような資格っていうものを、うんうんうん、あの勉強できる講座を、
なるほど、はい、分かりました、
やって
ます。じゃあそういう川崎さんに興味あるとかそういう講座も受けてみたいとか思った方のためにどうやって検索したらいいですか、どうやったらたどり着けますか、川崎さんに。
そうですね、キッズコーチングってカタカナで入れてもらって、はい、ひらがなで川崎ちかって入れると、はい、ブログをアメーバブログをね毎日書いているので、
はいはい、
あのヒットするはずです
はずです、
まあ、絶対するはずです
じゃあキッズコーチングで川崎ちかさんの、川崎ちかが全部ひらがなってことですね、
はい、そうです、
で検索するとブログが出てくる、
はい、
はい、なので皆さんね、ぜひもしあの興味あったりとか、あとちょっと不登校のことで相談したいとかもしあれば、 あのぜひ検索してみてください。ブログにいろんなその活動のこととか日々のこととかも書いてあるんですよね。
はい、そうですね、うんうん、日々私が行っているコーチングだとか、うん、
はい
はい、あとはあの講座だとか、はい、幼児教室のこともすべて、はい、
そうなんですね、載っています。わかりました。じゃあ皆さんぜひキッズコーチング川崎ちかっていうね、川崎ちかさんは全部ひらがなです、あの検索してみてください。はい、であの皆さんに聞いてることを一つお伺いしたいんですけど、これさえしとけば私笑顔でいられますみたいな何かコツかなんかありますか？
美味しいものを食べ
なるほど、美味しいもの
食べたいものを食べます。
もう制限なくっていうか、
いや制限なかったらちょっと
大
変なことになっちゃうからあれですけども、1週間に1回か2回ぐらいは食べたいと思った時に好きなものを食べたいと思ってます。
じゃあなんかそのご褒美的に、うん、とそういうわけでもなく、
まあでも私あんまり嫌いなもの食べないので毎日ご褒美ですけど
そうなんです。やっぱ美味しいものって元気出ますよね。
それがエネルギーかなって思ってますね。
結構そういうので忘れるっていうか、なんかこう、うん、パッとストレス解消じゃないけど幸せな気持ちになる感じ。
そうですね、幸せな気持ちになります。
あ、なるほどね、うん、何が好きですかちなみに。
肉ですか、ね、でも一人では肉は食べないですけど、
肉ね、はいはいはい、うん、わかります、私も一緒です。
一人で食べるとしたら
なるほど、ね、
シュークリームが好きですかね。
あ、なるほどね、わかる気がしますよ。私もとりあえず外食するととりあえず肉を食べるみたいな感じ肉を持ってこいみたいな感じになりますよね確かにね、シュークリームも、あ、そうか、手軽に食べるって、おやつでやる食べるにはシュークリームとか ね、
そうですね、
甘いものとかね、ちょっとしたもの、
なんか仕事の前とかだとね、うんうん、糖分とって、あ、なるほど、頭が冴える気がします。
そういうのももちろんありですよね。はい、そっか、甘いもの、甘いものじゃない、好きなものを食べる、
そうですね、
うん、それがちょっとした笑顔のきっかけになるよっていうことですね。
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあね、まだまだ聞きたいこといっぱいあるんですけれど、それ来週のお楽しみにしたいと思いますので、また、今週はありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ今週のゲストは滋賀県でご活躍中のママと子どもの笑顔と可能性を引き出し未来へつなげるスペシャリスト、川崎ちかさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。When your legs don't work like they used to before
FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。 Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ね、川崎さんってねすごい笑顔が本当にひまわりみたいな人なんですけど、会うだけで元気出るっていう数少ない人のうちの一人ではなかろうかなと思いますので、皆さんぜひ会ってみてくださいっていう、私が宣伝するっていうねあれなんですけれども、やっぱりね一旦受け入れるって、お子さんのことね、学校行きたくないとかこれやだってなった時に一旦受け入れるっておっしゃってましたよね。やっぱりそれをするとやっぱりすごいお子さんの気持ちって落ち着くんだろうなって、まあ後でこういう行動を正すというか、それはお母さんどうかと思うよっていう話をするにしても、一旦思ってることを受け入れてあげるっていうのはねやっぱり大事なことなんだなってお話聞いて再確認した感じでしたね。はい、では今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。